こんにちは、 UIT のポテトボディです。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていきたいと思います。今回はサイバーエージェントよりマディウェブポッドキャストのメンバーであるリゾスさんとリンタロウさんをお呼びして4人でですね、フロントエンドカンファレンス関西2025について振り返っていきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いしま す。
まずゲスト、今回お二方リゾスさんとリンタロウさんを呼びしておりますので、それぞれ自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、じゃあ僕からで、株式会社サイバーエージェントのリドスと言います。はい、平井と申します。で、所属が、グループ IT 推進本部の、CIU と呼ばれている、横断組織になって社内のインフラの、面倒を見るみたいな組織になってて、そこのフロントエンドやってます。端的に言うと AWS コンソールの社内版みたいなのを作ってます。で、そこで、やりつつ、あとは NEXT エキスパートっていう、ディベロッパーエキスパートっていう弊社の制度があって、いろんな領域の、この抜きんでた人みたいなのの次世代のネクストエキスパートって呼ばれる、そのレイヤーのタイプスクリプトの領域を担当しています。で、あとフロントエンドカンファレンス東京の自己委員長もやったり、あと小さいコミュニティの、なんか主催とかもやってます。お願いします。
よろしくお願いします。めちゃくちゃ手広くやってい
ろいろ広げまくったらこうなりました。はい、
今日もいろんな視点から話をお伺いできればと思います。
はい、お願いします。
ではリンタロウさんもお願いします。
はい、こんにちは。株式会社サイバーエージェントの子会社である株式会社ウィンチケットに所属しています糸川リンタロウと申します。ウェブエンジニアをやってます。で、よくネットとかではリンタロウって名前で活動しています。今日お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。では今回は、お二方を招待してお話していければなと思います。はい、というわけで早速話していこうかなと思ってるんですけど、その前にですね、なんでこの座組でカンファレンスの振り返りをやってるんだって話になるかなとは思うんで、ちょっとだけ経緯をお話しさせてもらえればなと思います。もともとはですね、カンファレンス関西が11月30日に開催されたんですけど、そこにですね、ラインヤフー株式会社並びに株式会社サイバーエージェント両社がですね、学生支援のスポンサーを行っており、そこのつながりで今回収録をさせていただいたっていうふうな流れとなっております。またですね、後日後ほども告知はありますが、学生向けの交流イベントを一緒にやったっていう風な関係からも始まっているっていう風なところなので、今回の場ではそういった文脈を交えつつカンファレンス本編の振り返りをやっていければなと思っております。で、せっかくなんでちょっと振り返りに入る前に聞いてみたいんですけど、サイバーエージェントさんとしてこう学生支援のスポンサーをした理由みたいなのって何かあったりするんですかね。
サイバーエージェントで今というか去年からちょっとやってるんですが、主に首都圏で開催されるカンファレンスに学生が来れるように、その支援してあげて、地方から結構こう、例えば、そうやって集まった学生同士で成長してもらおうみたいな、そういうのをちょっと今、意図的にやってるっていう、まず経緯で、はい。で、フロントエンドカンファレンス関西は、またその大阪なんで、首都圏は東京じゃなくて大阪でもあるんで、そこにみんな集まってまた成長するみたいなのの、コミュニティをこう、盛り上げようみたいなことを、ちょっと会社としてやってて、はい。若い世代の育成をやっていこうみたいな感じでやってます。はい。
東京だけじゃなくて大阪とかも含めて結構栄えるとこに。
そうですね。会社の、弊社の支社とかも大阪にあるんで、多分そことかで、そこにもエンジニアチーム一応いるんで、そこで採用したいとかいろいろ採用のためにやってそうな感じがします。はい、
ありがとうございます。ラインヤフーも大阪の方にも開発拠点あったりっていう風なところなので、今後ももしかしたら関西であったりだとかローカルコミュニティっていう風なところにも関わり出てくるかなとは思いますので、ぜひですね、このポッドキャストを聞いている皆様で、ぜひ大阪とか、例えば福岡とか、各拠点で開発者コミュニティを立ち上げたいとか、イベントやってますみたいな、方々がいらっしゃったら、ぜひぜひまたお声掛けいただければなと思います。そんな縁もあり、今回はちょっとイベント自体の振り返りをしていこうかなと思っております。じゃあ早速ちょっと振り返っていきたいなと思うんですけど、まず今回フロントエンドカンファレンス関西っていうのが、昔関西で、同じような名前でフロントエンドカンファレンスがあったっていう中での、完全にリブランディングというか、新しい組でのスタートになったかなと思いますけど、実際こう参加してみて、ファーストインプレッションみたいなのどうでした？
そうですね。そもそも自分もその学生、去年まで学生やってたんですけど、関西の方で学生していて、その頃こういう大きなフロントエンドのカンファレンスって中だ、ちょうどない時期だったんですよね。そのコロナとかで途絶えた時期でもあったんで、そういう中でやっぱ地方の学生のみからすると、やっぱその東京とかで行われている、その企業さんとかが開催しているカンファレンスみたいなのに対する憧れみたいなのはあって、結構そういうのが結構等身大に反映されたカンファレンスみたいな形で今回開催されてたのがすごい印象的で、その実際学生支援とかでその前日および びその次の日がまあカンファレンス当日で、その時に会った学生さんとかとも話す機会はあったんですけど、まあなんか結構みんな生き生きとそのカンファレンスの、まあなんかすごい普通に純粋に面白いものとしてちゃんと参加できているなっていうのが感じて、すごい良かったなって思いましたね。
なるほど。こうちょっと憧れつつも自分の場の地域にはないよなって思ってたのが、無事
そうですね、
なったという形に
届いたなっていう感じ
がして、あ、めっちゃいいですね、それは。
良かったですよね。
結構ここにいるメンバーはみんな関西にゆかりがあるメンバーが多いかなと思いますけど、なんか玉田さんとか、
あ、そうですね、
どうです、
こういう感じで。
そうですね、はいはい、今回参加して、はい、4人とも全員、はい、フロントエンドカンファレンス関西に参加して、私自身がそうです、関西出身で、学生の頃に関西のフロントエンドのカンファレンスあったので、参加してた記憶はあるんですけれども、そうですね、長らくなかったですよね。
なかったですね。
去年とかだとちょくちょく北海道とか、はい、終わりましたし、まあ、東京以外のカンファレンス多かったんですけど、意外と関西はあまり思い当たらないという感じで、すごい何ですか、今新しいというか懐かしいというか、そういう印象はありました、
なんか懐かしさで言うと私も話しちゃうんですけど、東京のカンファレンス一個違うなって思ったのが、東京のカンファレンスってこうどんどんどんどん発展させようとした結果、今って海外スピーカーの量めっちゃ多くなってるし、確かに、まあ、要はフレームワークの作者が来て話してくれますみたいなのがすごい多くなってるかなと思うんですけど、初回だからゆえかすごいこう現場の人がみんな話す場みたいなので、それもある意味さっき凛太郎さんの言った等身大みたいな部分でもあるかなとは思うんですけど、すごい素が出てるいい空間だったなって思いましたよね。最近は逆にない需要みたいな、逆にまだ超えてないよみたいな感じがしましたよね。
それこそあれですよね、その東京とかでもああいう、そうなんかなんだろうな、それこそ言語にまつわるカンファレンスみたいな、やっぱ毎年やってるじゃないですか、 GS 会議とか GS カンフみたいな、ああいう場でやっぱ結構そのもっとレイヤーを低く全体を支えてる人たちみたいな視点からの話みたいな結構ある一方で、なんか多分そういう需要はもちろん僕ら自身も満たされてると思うんですけど、それとは一方でそのウェブ開発をしている、その何かユーザーに価値届けている層に対して、そのなんか本当に届く欲しい層って、なんか多分そこ以外にももうちょいレイヤーを高くした、そのなんか実際作る時の苦労はこうでみたいな話とか、それこそその去年の JS カンフで、そのそれこそラインヤフーさんがその冬季 KPI かなんかのを導入してみて、実際まあ計測してみてまあ微妙だったけどみたいな感じの話をしていた気がしていて、なんかああいう話が結構あるカンファレンスとかっていうのがなんかもうちょい増えてもいいのかなとは、その今回フロントエンドカンファレンス関西参加して改めてやっぱ思いましたね。
確かになんかバリエーションの一つとしてはなんか端的に言うとおもろいって感じ。
そうなんですよね。
なんか他こういうところ印象に残ったみたいなのあります？
他だと僕が見た感じだと結構参加者、ごち多分統計も出てるとは思うんで、僕ちょっと見てないんであれなんですけど、結構若い年代多そうだなって思ってて、学生、それこそ学生支援してるんで、まあ学生が来てたりする率が高そうで、東京でやると、まあ僕だとフロカン東京やったんで、まあざっと見た感じだと結構もうシニア層というか、まあもう社会人になって3、4年から3、4年経ったぐらいの人たちが結構ボリュームゾーンな気はして、まあそういう人たち向けの話が結構多くて、関西だと逆にこう、なんか始めたての人でも聞けるような話もあったり、それこそさっきこう皆さんおっしゃってる現場の話というか、なんかそういうのいっぱいあるんで、結構裾っていうんでしたっけ、こういうの。まあ広げた感じので、めっちゃいいですね。なんか守備範囲が広くなっていいなって思って、はい、見てました。
確かにな、誰が参加してもその人に合った学びのコンテンツが提供されてる感はあったんで、おもろかったですよ。なんか今セッションの話も出ましたけど、このセッションが特におもろかったみたいなあったりします？
じゃあ僕からこのプロパティいつ使うん、 MDN の CSS リファレンスっていうと午後にあったセッション、ちょっとだいぶ時間がジグザグしそうなんですけど、まあ一旦一番印象残ってるの声で、端的に言うと MDN の CSS の話、なんか項目全部読んできたみたいな、すごいパワー系のセッションで、でまあ、今だとよく、まあ、MCP つないで見てこようみたいなことするじゃないですか、結構皆様、まあ、AI 使って言うととか、まあ昔だと都度こう辞書的に MDN って使おうねみたいなことを言われながら、僕はなんかそれこそ学生の時のこと言われてたなと思ってたんですけど、この矢田さんはもう全部読もうっていうので、あ、そういうの良いねみたいな、こうなんか力があるねみたいなで普通に知らないリファレンスあったり、あ、これってこういうリファレンスなんだとか、隅々までめっちゃ読んでたので、まあ、ただのこうインデックスを作ってきましたじゃなくて、ちゃんとそれぞれの項目で面白いやつをピックアップしてて、これはなんかなんだろうな、 ちょっとセッション内容を今思い出しながら喋ってるみたいなんですけど、なんか横書き縦書きみたいな、なんかその書く方向とかの CSS の話あったり、はい、あ結構あそれマイナーとは言いつつも業務で絶対使いたい人いるやんみたいなやつが結構できたんで、まあ、ちょっとこれまた振り返ってみたいなっていう意味でも結構印象残ってますね。
なんか書くっていう関連で言うと、あのこれもしかしたら他の方もなんか興味があるみたいな話があったかもしれないですけど、ウェブ上の学術論文が一体になれるか、はい、アクセシビリティの、はい、これはですねちょっと内容を思い出しますが、そうですねちょっと待って思い出しますよ、タグのタギングの話です。あとそうですね、はい、論文という分野でのウェブの関わり方みたいな論じていた内容で、うん、ウェブ上で の, その論文の公開のサービスとしてアーカイブっていうものが、はい、あるのかなと思うんですけども、うん、まあ、そこでその大体基本的に PDF の論文の公開形式が一般的なんですけども、まあ、それをこう HTML 化するプロジェクトとか、うん、まあ、そういったところとか、あとはまあその PDF のアクセシビリティの話とかも、はい、すごい重要なところかなと思うので、はい、そういったところは、うんうん、まあ、これはなんかあんまり興味がない人はないだろうなっていう気はしたんですけど、私はすごい興味があったので、うん、はい、ちょっとこのあたりは、はい、私の個人開発でも、はい、すごい関連しているところだったので、ちょっと面白かったです。
そのあれですね、その発表に関連した話で言うと、そのなんか結構全然知らないことが多い分野で、うん、そのなんか、いやとはいえそのもちろ ん, なんか PDF とかをそのホスティングされたやつを見るみたいな機会とか結構あるはずだし、うん、その自分たちも多分確実に1回ぐらいは卒業論文か何かしらみたいな形で多分手風か何かを書きそれを PDF にし、多分何かしらの形でホスティングされているだろうに、あれって構造消えてるんだみたいな話だったり、うん、手風ってそんな簡単に HTML に変換できないんだ、まあそれはそ、うん、あそっかみたいな気持ちになって結構面白かったですね。なんか、うん、なんだろう、よくあるそのさっき の, その言語の話とかの方にもつながりますけど、そのなんかどこでそのなんだろう、その聞いた話を使うのかは不明だが面白いの枠の中では多分なんかまた別なんですよね、うん、そのなんか僕らがいつも乗っかっている上での話っていうよりは多分触れてきたものをめっちゃ深く掘っている人の話みたいな感じだったのがすごい面白くて、うんうんうん、まあ、そういう話があったのはすごい良かったですね、あれは、う
ん、確かに。いやテフは僕もお世話になってたんで、そうですね、これ結構この話このセッションだとはなんかやっぱきついよねみたいなオチだった気がして
そうです
ね、難しいねっていうのが、ね、難しいよねそれねみたいなそこまで掘り下げたことはなかったんで、ああそうかみたいな、単純もう学びですね、面白かったです。
なんかそれ関連で言うとソースマップのやつも最後のよりもろかったなって思って、普段触ってるけど別にあえて詳しく深掘りはしないシリーズだな、こうなんか失われた知的好奇心の差を見せつけられると同時に、うん、興味としてもおもろいなって感じがしましたね。あ、こういう作りでソースマップってなってるんだって言われてみるとめっちゃ合理的なんだけど、うん、まあ、あえて深掘りはしないというか、っていう風なところが。
確かに。
これででも30分ぐらい聞きたかったですね。
あ、そうですね。
5分でこの話いけるって思いながら、うん、でも本人もいけなそうみたいなことは終わった後に、ちょっと厳しかったかみたいな言ってたんで。
発表版とその実際喋りたかった版の2つがありましたからね、スライド。
あ、そうありました、ありました。
いやでもそうですよ、なんかソースマップって多分誰しもが一度はなんかどういう仕組みで動いてるんだろうって言って、そのソースマップフォーマットあのスペシフィケーションっていうエクマ426をポチって開いて、あー分かんないかベース64のうんちゃらみたいなところで、あ
いろんなところ、
あ分かんないかつって大体挫折した記憶だけがあるんですけど、うん、そのめちゃくちゃ分かりやすいスライドで、うん、なんかこうでこうでこうっていう感じのステップで説明されてたのがすごい印象的で、めちゃくちゃ分かりやすくスッと入ってきたのが良かったですね。
確かに完全圧縮された状態じゃなくてワンステップ、
いやそうなんですよ、
ね、あれ、
うん、
分かりやすかったですね。
スペックってすでに圧縮されたものをこう 逆順で解いていく方式で説明されるせいで、うん、初手の解像度が低いと、うん、そこで挫折するっていう問題があったんで、じゃあ良かったです、ね、
良かったですね。
大学の授業みたいなボリュームありました。
分かりやすかった。まあ、同じようにじゃあ自分がまあ面白かったみたいな話関連で言うと、うん、まあ、これはまあちょっとあれですけど、ありきたりというかあれになっちゃいますけど、まあ、やっぱ基調講演でさきとさんが話してた、うん、なぜフロントエンド技術を追うのか、なぜカンファレンスに参加するのかが、まあ、めちゃくちゃ僕は好きで、まあ、なんかなんだろう、あんまりその基本的にカンファレンス参加するときにその技術的に面白いみたいな話とかを聞くのはまあもちろん好きなんですけど、なんかそれ以上にその人が思っていること考えていることみたいな気持ち的なものをぶつけてくる系の方が僕は結構好きで、さきとさんのこれはそれが結構あってすごい好きで、なんかまあもちろんなんか東京でなんかよく登壇している人の中にはもしかしたらこういう同じような話しそうな人はいるかもしれないみたいな話はありはしましたけど、とはいえでもこの場でその解像度で話してくれるっていうのがすごい良くて、うん、なんかその長らくその開催されてなかった場で、まあなんか初めて、もしかしたらウェブフロントすらあんまりやったことないかもしれないけど、うん、エンジニアに興味あるみたいな人も結構参加している中で、ああいった話をして、その届いて、 てたっていう事実がすごい僕はいいなって思って、うん、あれが結構印象に残ってますね。
確かになんかハグの話をこう一個ずつ見ていくといろんな人に学びはあるし、全体を通してのテーマっていう風なところで見ても、その新規参入の人にもすごい寄り添っているし、
そうですね、
誰しも何かしらのエッセンスを持って帰れるみたいな部分をぶつけてくれてるのがすごい良かったね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
結構参加者にドンピシャのものを師匠声に持ってきたなみたいな感じではありましたね。逆に他のカンファレンス、まあ、例えばなんか JS コンフとかだとこう結構もうがっつり技術の話を基調講演というか、まあ、あのキーノートで全体セッションでダーンってやったりするんで、逆にこれはこうなんていうかこう、ま、前説っていうともったいないんですけど、前説でこうみんながこう聞く体制になれるようなセッションだったというか、普通に長らくウェブ知る人も話聞けるし、結構いい話でしたね。
まあ、なんか今日一日の過ごし方を決めるために
確かに
聞けますよね、あれはすごい。
うんうんうん、他のセッション行っちゃうんですけど、デザインドキュメント、デザインシステムドキュメントの技術点って、これ、はいはいはい、これ結構自分も悩んだりしてた部分だったんで、これ、うん、他のイピーさんのイピーさんが話してたやつで、どういうツールが果たしてこう今の時代に合ってるみたいな話で、で割とこういろんなツールありられてたんですけど、なんか結構こういろいろ使われてる、まあ、その名前を出していくとなんかその特定のやつ下げようとしてるとか思われそうなんですけど、そういう意図はなく、まあ、例えばノーションってめちゃくちゃ UX に振り切ってるソフトになってると僕も思ってたんですよね。結構 AI とか使おうとすると割と制限多かったり、開発者向けなのかこれはみたいな時が、まあ、割とこう開発者視点でこうあってほしいドキュメント なんだけどなみたいなのが あるよねみたいな話もやっぱ触れられてて、でデザイナー視点だとやっぱめちゃくちゃ優れてはいるが、エンジニア視点だときついのでみたいな感じで、こう他のドキュメント系ちょっと僕それ以外のツールあんま分かってなかったんですけど、まあ、他だとまあ普通に我々使ってるやつだとまあ Google ドキュメントとかで、あれはまさにまあまあジェミニがだいぶ強くなってきたんで、ジェミニに直接食わせるみたいなのができるんで、まあ、結構まあデザイナーもエンジニアも嬉しい。その中でなんかあれですよね、これはこの話だと、まあ、再利用可能な UI コンポーネントである実装、まあ、なんか実装とかもドキュメントに全部入れていって、それを参照させ、まあ、AI から多分参照させたいねっていうところがあったんで、まあ、そこの技術選定をするっていうのは結構今ホットな話題だったなと思いました。はい、そうですね。でもまあ正解ないですね、やっぱこれは正解ない系なんで、各々のチームとか事業とかに合わせて選定しましょうみたいな感じだったんで、まあ、そういうの一個の正解が聞けてよかったなって感じでした。
これ、はい、はい、私もちょっと聞いていて、すごい、うんうん、なんかあんまりデザインシステムって名前ついてますけど、うんうんうん、結構普遍的な話をされていた、うん、本当に、まあ、ドキュメント、まあ、前半は結構そのデザインシステム専用のそのドキュメントをさ、うんうん、これはこれで全然知らない分野も多かったんですけど、後半は割とまあ普遍的に本当にデザインドキュメントの技術選定もそうですし、うん、確か最後の方は本当にもうドキュメントをまあ共有する意識というかモチベーションというか、そういうところの話が、はい、あったので、これはスライドも、はい、上がってるのかなと思うんですけど、全然デザインシステム関係なく、はい、
うんうん、そうですね。なんか技術選定の話もしてましたよね、途中で。そういえばこう自分でもう作っちゃおうみたいな、みんなが結構やっぱ通りますよね。俺が考える最強のドキュメントサイトみたいなとか、ドキュメントサイトジェネレーターとかありますもんね、はい、難しいな。
そうです、ストーリーブックはやあるんですけど、それ以外と
そう難しい。
だからちょっと話変わるんですけど、結構今回のイベントってブースとか、あとアスキミーニッシングみたいなこう取り組みみたいなのも活発だったかなと思って、なんかその辺でこういう出会いがありましたみたいな、まあ、今回は結構こうつながることも多かったりだとか、交流も多いイベントだったかなと思うんで、印象的なのがあったら聞きたいなと思うんですけど、何、はい、かあったりしますか？
そうですね、それで言うと自分がその一級の恩田さんっていう方が、その再流度リアクティブステートとスコープの設計、リアクトと状態分子に見るスコープ管理の課題と解決策という、まあ、タイトルでセッションを話してたんですけど、この恩田さんっていうのがその去年の JS カンフ、2024の JS カンフの時に僕も登壇してて、その時に一緒に登壇してて、そこで会ったっきりだったんですよ。この人が結構京都に住んでる方で、全然会う機会なくて、まあなんかたまにツイッターでちょっとなんか話すかなぐらいだった人とめっちゃ久しぶりに再会して、まあなんかその時に実はこっちを話そうと思ってたんだけど、まあ訳あってこっちを話したみたいな話だった方の方を聞けて、まあ実際それでまあなんかこういうこと聞きたかったんですよねって AMA で結構なんか熱く話せたのがすごい印象的というか楽しかったですね。そうなんか結構一級の、まあ、この恩田さんって方が結構その、なんだろうな、そのフロントエンド に閉じてない視野で視点か視点で、まあ、なんかそのウェブアプリケーションを作るにはどうすればいいかみたいな、その要は、非ウェブフロントエンドエンジニアでも、まあ、特にその規約に乗ってればウェブアプリケーションが作れるにはどうすればいいかみたいな話とかを結構ずっと延々と考えて、まあ、それをずっと実行してきた方みたいな感じなので、まあ、そういった視点で、まあ、なんか話せたのがすごい面白くて、まあ、なんかめっちゃ久しぶりだったのもあるんですけど、すごい楽しかったなっていう記憶がありますね。
そうですね、フロントエンドってなんていうか、そのジャンゴとフラスクだとフラスクよりみんな考えというか、こう自分たちでオーダーメイドにして考えていってみたいなこう文化じゃないですか。
そうですね、
の中でこう仕組み化して開発していくって話ですもんね。
そうですね。
セッションの方もそんな感じの。
セッションも、セッションはまあそうですね、なんか今多分ちょうど、ウェブフロントエンドステートマネジメントにおける多分一つのいくつか回答はあると思うんですけど、その一つの回答になっているであろうファイングレインドリアクティビティって、まあ素晴らしいものである、ただこういうふうに規約を決めないと破綻するから、うちはこういうふうな規約を持って導入したみたいな感じの話ではあって、まあ、なんかその自分も結構その大枠その思想が結構そこはあっていて、ファイングレインドリアクティビティって結構何でも自由度が高いからこそ、結構そこに規約を設けないと全然ウェブフロントに富んでいる方々がいるチームであっても破綻しかねないような設計になりうるよなっていう気持ちはやっぱあって、そういったところら辺をまあ結構恩田さんなりの思想で解決していたっていうのがすごい面白かったですね。
ぜひ私も資料見てみようと思いますっていうので、なんかそういうのやっぱ深く話せるのがカンファレンスのおもろいところ
で
もありますよね。
ツイッターとかに流れてきてる資料とか公開しましたってやつだけを見てもやっぱりそう資料からの情報しかやっぱ得られないんで、その場で話している人ともっと深くちゃんと気になったら質問するみたいなのは、まあそれこそのさきとさんの基調講演でも話してましたけど、やっぱそこでしか会えない人っていうのはやっぱいるんで、積極的に話しかけに行っていろいろ吸収するのがいいのかなってやっぱ思いますね。
でその議論みたいな話になると一往復だとそれこそリプライとかでもいいかもしれないですけど、議論とかってなるとなんか喧嘩してるのかな、
ネットだとやっぱ
旗から見ると
リプライの件数が多いとは思
えてる、やって
な確かに確かに
やってるみたいな
のがあるんで、平和にちゃんと生産的に話しやすいのもすごいいいところですね。
やっぱちょっとコロナ禍でそれができなかったのが、結構悔やまれる、あの期間ってやっぱ停滞してたのかなとか考えちゃうんで、その業界としてやっぱこういうのができるようになってよかったとか、やっぱAsk Me Anythingはあった方がいい派なんで、やっぱりあるとありがたいですね。なんか聞いてるだけだと一方通行で、なんか結局あの話何だったんだろうとかが起きちゃうんで、それをちゃんと作者にこう疑問として持っていったり、まあ普通にまあ雑談したりができて、こっちから双方向が生きるんでいいな、そういう座組いいですねやっぱ。はいっていうちょっと主催者目線の話になって、その座組いいな、うちもやってますっていう、まあ、そういうちょっと感じですよね。とかそうですね、あとまあこれはもうサキトさんと僕がまあAsk Me Anythingじゃない場所で普通に喋ってたんですけど、参加者がその結構若いレイヤーがいっぱいいたんで、特に学生が結構多かったんですけど、今の学生と我々のギャップってこれぐらいあるんだが知れてよかったなみたいな、なんか交流でやっぱいろんな人と登壇者以外にも普通に来てる人とも話したりするんじゃないですか、なんかブースの前とかでわーっている時になんかこうこういうもんでとかやって喋ってたら、でそこに結構やっぱ今の学生の例えばX 見てないとか、じゃあ何でみんなエンジニアつながってんの、いやインスタ、インスタみたいなね、我々インスタで技術イベントの宣伝してるとかなって、その層にリーチできなんか若い層にリーチできなくてよく今悩んだりちょうどしてたんですけど、そらできないかみたいなのをちゃんと思い知れたので、まあちょっとうまくその層を取り込むにはとかを斉藤さんちょっと雑談みたいな感じで話しました。なんか結構若い人たちはまた違う感じで座ってってるんだみたいな、僕の時代はずっとツイッターに張り付いて著名な人のツイートをめっちゃ見て、あ今こういう技術なんだみたいなOSS の作者のツイート張り付いといて、あ新機能出たとかでこう言ってた時代なんで、ちょっとずつまた変わってきて、みんな多分 AI に話しかけてるのかなとかも言ってましたね。 AI がまあ割と包括して情報取ったりもしてくれるんで、ね、昔話になっちゃいそうやばい、ね、いやなんか RSS とかで頑張ってたなとか
確かに
毎朝開く癖だけついて
何も見てタイムライン振り確認して
ハテブの技術の項目見てああみたいな、やってました
やらないのか
やらないのかもやんないみたい
マジか、
いやそういう層をでも引っ張り出してくれたイベントでよかった、
確かにな
んか
そうですよね、
どうやったのかちょっとまあ気になるんで、まあ、
どうやってリーチしたのかですよね、
そう
すごいですよね、
本当にそこが気になるっていう、まあ、すごい上手にやってらっしゃる、
うん
って感じです、はい、
オフラインならではのそれ
は、そうですね、
なんか私も懇親会でそれこそ昔のフロントエンドカンファレンスとかに参加者で来られていた人とかが今回も来ていて話したりとかしてたんですけど、やっぱこの今回のカンファレンスまでの間ほとんどコミュニティはなかったみたいな話を聞いたんですよ。なんでだからこそ久々に来れてよかったし、こう久々に会う人もいればこう空気感の違いを距離になって肌でより感じられたみたいな話があって、 それはやっぱこうイベントやったからこそなんだろうなみたいなのも感じましたし、うん、でもなんか一方でこう完全に途切れたわけじゃない、ないよなと思ったのがその時の参加者の人はやっぱり来てくれてるし、
うんうんうん、
私もあの今回スポンサーで入ってますけどもともとは昔のフロントエンドの関西のコミュニティの関係者であったりもしましたし、うんうん、なんならあの今回我々はブース出させてもらったんですけど、うんうん、ブースのオーナーは昔のフロントエンドのコミュニティの方で登壇者やってた人がブースで今回やりますって言ってくれてお願いしたりってやってもらったんで、なんかこうちゃんと続いてきてるんだなっていうのをすごいこう実感できる時間でもあったんで、ちょっとあれですよね、その新規参入される方々とかそれこそ学生さんとかっていうふうなところにちゃんとこうこれから伝えていけるといいですよね、うん、
確かに
せっかくついた日みたいなところを絶やさずにいい
っ
すよね。
そうですね、まあ、去年は本当にその火がつきまくった年なんで今年は、はい、それを絶やさないようにみんな頑張ろうみたいなのをよく主催者コミュニティとかで言ってたりするんで、そうですね、でも関西そうですね、僕も昔スタッフとかちょっと休まってた時代があったんで、その時からその時にも確かにいた人がいるみたいな感じで、カンファレンスになると会う人みたいな感じで、あ、よかった、ちゃんと今年もいてみたいな、
ライブ会場みたいな感じですよ
ね、みたいな一面がいたりするみたいな、良いですね、
今後も続いていってほしい
ですね。
最後になりますけど、ちょっとあのつながりみたいなところの話もいろいろ出たところなんで、改めて学生支援の話をできればなと思うんですけど、ちょっとあのお聞きくださってる方への向けの PR も含めてなんですけど、今回我々ラインヤフー株式会社と株式会社サイバーエージェント様はですね、フロントエンドカンファレンス関西2025にですね学生支援スポンサーとして入っておりまして、前日にですね学生との交流イベントみたいなのを開催してました。まあどんな内容だったかっていうと、あの各社のあのエンジニアが LT をして、その内容を踏まえてこう質問を含めてちょっとあのパーティーしようみたいな感じの会をやっていてですね、そこでちょっと OSS の話とかいろいろやってたんですよね。であのかなりでね両社とも OSS との関わりが深い、まあ、自社から公開しているものがあったりだとかコントリビューターとかが、在籍していたりっていうふうなところもありますので、あの今回 UIT インサイトの方に、まあ、Devポッドキャストから、お二方来ていただきましたが、近日中にですね、まあ、Devポッドキャスト様の方で、我々の、開発者がお邪魔してですね、ちょっとオープンソースについて語る回もやろうかなと思っておりますので、ぜひそちらも合わせてお聞きいただければと思います。ここで無茶ぶりしちゃうんですが、マディウェブポッドキャストのおすすめポイントをいただいてもいいですか？
おすすめポイントはエンジニアリングをしながらエンジニアリングの話を聞けます。おすすめです。まあ、マディウェブなんで泥臭い話が結構出てくるんで、まあ明日からもしかすると使えるかもしれないとか、現場でこういうこと遭遇しましたっていう話が聞けるんで、いろいろ聞いてもらうと明日からのフロントエンド開発に活かせるんじゃないかみたいな、ちょっといろんなものが散らばっているので、ぜひ聞いてみてください。
現場で使えるエッセンスの塊っていう感じ
で、エッセンスの、はい、ですね、いろんなエッセンスです、はい、
ではぜひですね、あのショーノートの方にリンクも貼っておきますので、そちらもご覧いただければと思います。というわけで、今回はですね、マディウェブポッドキャストから二方をお呼びし、フロントエンドカンファレンス関西2025について共に振り返っていきました。ラインヤフーの、フロントエンド組織では、このようなフロントエンドに関する、議論や、情報発信を日々行っております。過去に UIT インサイドで公開した内容の中にはですね、社内勉強会などなどから始まった企画も多くありますので、今後もお楽しみいただければと思います。また、本ポッドキャストに関するご意見、ご感想に関しましては、ハッシュタグ、ハッシュ、UIT アンダースコアインサイドにて、ポストいただけますと、スタッフの方で拾わせていただきますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。というわけで、今回はフロントエンドカンファレンス関西2025について振り返っていきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。